特集、菊池佐野区が熊大生と歩いた奇跡、今を作る未来を耕す。シーン1、プロローグ。どこにでもある中山間地の一つ、菊池佐野区。とあるきっかけで始まった学生との交流が多くの住民を巻き込み、活気が生まれました。地域は刺激を、学生は学びの機会を得るなど、手探りながらも双方にメリットのある活動が続いています。少しずつ歩み寄り、つながっていった地域と若者たちの奇跡を追いました。山あいの集落が明るくなった。収穫した後の藁はどうするんですか？くくって牛の餌にするんよ。爽やかな秋空のもと、農作業に勤しむ住民と学生たち。ワイフから北東約4キロ先の山の中にある菊池佐野区では、熊本大学のボランティアサークル D7 との交流が続いています。きっかけは平成28年、熊本地震で被災した市内での復興ボランティア活動。現在も月1回、10人程度が農作物の収穫や草刈りなどの協力に訪れます。はじめは若い子と何を話していいかわからなかったけどね、と笑うのは、当初から交流に関わってきた渡辺勝則さん、菊池佐野。学生が来てくれるようになって佐野は明るくなった。本当に感謝しているよ。頼もしい学生たち。菊池佐野区は人口70人程度の小さな集落で、高齢化率は 57% を超えます。農家の年齢は70代が多く、一番若い人でも47歳。米と栗が主な農産物で、山や農地、棚田に囲まれた中山間地の一つです。学生たちのアイデアや発想はいつも頼もしい、と渡辺さん。農業ボランティア活動や地域イベントの企画、収穫体験など交流機会は広がり、今では交流人口の増加や地域活性化へとつながりました。7年以上続く地域と学生との交流は、住民の地域活動の原動力になっています。写真、4、5ページの見開きで、稲刈りの終わった田んぼで、大学生と地域の方々、総勢12名が素敵な笑顔で、横一列に交互に並んだ写真です。シーンに走り出した学生たち。知ってほしい私たちが大好きな佐野のこと。菊池佐野区に通い続ける中で、学生たちは地域に魅了されます。綺麗な景色に、おばあちゃんのだご汁、大好きな佐野のことをみんなに伝えたい。若者たちは佐野ファン獲得のために走り出しました。きっと好きになってくれる。私たちが地域のためにできることは何だろう。活動を続ける中、農業ボランティア以外にも支援できることはないか考えていた学生たち。今年3月に、熊本大学を卒業したサークル元メンバーの東壮太さんは当時を振り返ります。佐野の皆さんはいつも僕たちを優しく受け入れてくれてすごく嬉しかった。もっと地域の力になりたいと思ったんです。昨年10月、サークルメンバーを中心に佐野ファンクラブを発足。菊池佐野区の農作物ファンを増やすこと、交流資金を調達し、地域との継続的なつながりを作ることを目指して、クラウドファンディングに挑戦しました。ここには美しい棚田の風景や、美味しい農産物もある。ここを知ってもらえれば、好きになってくれる人がもっと増えると思いました。熊本大学3年生、陣あかりさんと、熊本大学卒業生、東壮太さんの写真があります。地域に恩返しができた。目標額は80万円。 最初は資金が全然集まらなくて大変でした。でも決めたからには最後までやりきりたかった、と東さんは話します。チラシ配りや SNS での情報発信のほか、企業へ直接営業に出向き、思いを語ることもありました。手探りの活動の中、ついに目標額を達成。佐野の皆さんは、クラウドファンディングの成功をとても喜んでくれました。思いに応えられてほっとしましたね。返礼品は金額に応じ、今年収穫した米と栗を届けたほか、地区の景観や郷土料理を紹介する季節のお便りも全員に送付しました。大学生の取り組みはマスコミにも取り上げられ、大きな反響を得ました。クラウドファンディングが成功したことで、多くの人たちに佐野のことを知ってもらうことができました。少しは恩返しができたかな、と手応えを感じています。先輩の思いを引き継ぎたい。今年11月に開催された大学祭では、さらなる佐野ファンを増やすため、菊池佐野区で収穫された米と栗を使った栗高菜ご飯を販売。約500パックが完売しました。収益は佐野の皆さんとの交流資金に使いたいと話すのはサークル現メンバーの陣あかりさん。私たち学生にとっても貴重な体験になっています。先輩たちの思いを引き継いで、これからも活動を続けていきたいです。今後は地元の資源を使い、お金を稼ぐ仕組みを作ろうと、菊池佐野区で収穫された米のパッケージデザインの作成や、農産物の公式オンラインショップを開設予定です。学生たちの思いは次の世代に受け継がれています。写真。集落を見下ろす棚田。活動を通して新たな発見や違う考え方を持つことができたと話す学生も多い。説明。田植えの後のあぜ道を裸足で楽しそうに歩く6人の学生。一番前の人は足が弾んでいます。写真が6枚あります。1、熊大生がデザインした佐野ファンクラブのキャラクター。白ひげで花柄の手ぬぐいをかぶった顔のイラスト。2、大学祭では栗高菜ご飯を販売。3、学生たちが佐野区で作業する日は地元の主婦が手料理を振る舞うことも。4、クラウドファンディングの返礼品を準備する地元住民と学生。5、農業ボランティアをする学生。6、クラウドファンディングの支援者に送付した季節のお便り。シーン3、変わり始めた地域。変わり始めた小さな集落。俺らももっと頑張らんといかんよな。学生たちに背中を押され、変わり始めた住民たち。地域の課題解決に向けて、菊池佐野区の新たな挑戦が始まりました。必要だった農業法人設立。集落を存続させていくために、学生との活動を続けていくためには、自分たちが変わらんといかんと思った、と話すのは、農事組合法人、菊池佐野の理事、渡辺勝則さん。写真があります。当初から学生との交流に深く関わってきました。小規模農家が多く、高齢化も進んでいた菊池佐野区。後継者不足による耕作放棄地増加に歯止めをかけるための農業法人化は進んでいませんでした。また、学生との交流を続けるためにも体制整備が必要でした。最初は数人の農家で受け入れていたけど限界があった。交流を続けていくために法人を設立したんよ。学生たちに背中を押してもらったね、と笑顔を見せます。平成30年に農業法人を設立。高齢者の負担を軽減するため、大規模農機を導入し、作業の効率化を図りました。 菊池佐野区の新たな挑戦。現在菊池佐野区では地域内で受け継がれてきた栗園を集約し、地区全体で整備を進めています。栗の6次産業化を目指し、昨年には加工設備を導入。今年は栗の販路拡大や PR を目的に、市と共同で収穫体験のモニターツアーを開催しました。体験会には本市の物産展を毎年開催している福岡市の農産物直売所従業員約20人が参加しました。地面に落ちたイガグリをトングで挟み、楽しい、初めて拾ったなどと話す参加者たち。学生も協力した初めての収穫体験は大成功を収めました。収穫後には選別所や今年から販売を始める冷凍むき栗について説明、生産者と農産物販売者の交流の機会を作り、直接取引することでさらなる収益向上を目指しています。今後も収穫体験を続け、高齢化する農家の負担軽減にもつなげていく予定です。一緒に新しい発見をしたい、若者たちが交流を通じて道を切り開いていく姿を見て、自分たちも頑張ろうと勇気をもらった。渡辺さんは今までの活動を振り返ります。よそ者が集落に入ってくることに抵抗のある人もいたけど、交流を続けてきたことでみんなも外部の人と接することに慣れてきたよ。認知度向上や新たな販路拡大を目指し、試行錯誤は続きます。集落の中には学生と関わることで行動が変わった人もいる。交流を続けることで俺たちの課題も見えてきた。これからも一緒に新しい発見を見つけていきたいね。4枚の写真があります。1、学生たちを出迎えるために集落に植えたひまわり。2、さまざまな形や大きさの田んぼが広がる菊池佐野区。3、農業法人で導入した栗選別機、作業の負担軽減につながっている。4、9月に開催した栗収穫体験のモニターツアー。菊池佐野、松本美佐子さん、中丸よし子さん。学生たちから元気をもらってます。学生が佐野に来た時に料理を作ってもてなしたり、郷土料理の作り方を教えたりしております。料理を作ることはあっても、人に教えることは少なくなったから、こういう機会はありがたいね。栗ご飯やだご汁などは、私たちにとっては食べ慣れた料理だけど、いつも、おいしい、懐かしい気がすると言って喜んで食べてくれるから嬉しくて作りがいがあるよ。学生は私たちが考えもしなかったことを思いつく。話をしているとなんだか私たちも若返った気がするよ。これからも田舎の味を教えてあげたかね。菊池佐野、前田隆義さん。地域に笑い声が増えました。学生が来てから地域に笑い声が増えた気がするね。いつもは家と畑の往復だけで人と会わずに挨拶することがない日もあるけど、大学生が来ると賑やかになるよ。若い人と話をするのが楽しいから、地域の行事に参加する人も増えたし、そのおかげで地域がまとまるようになったね。クラウドファンディングをしたいと提案してきた時も本当に嬉しかった。佐野での新たな挑戦を楽しみにしながら、これからも一緒に活動をしたいと思ってるよ。菊池佐野発、佐野マロン。菊池佐野で収穫された栗を商品開発。農事組合法人菊池佐野では、栗の産地としてブランド化を進めるために、冷凍むき栗佐野マロンを開発しました。200グラムと400グラムの2種類あり、パッケージの裏面には栗を使ったおすすめレシピを掲載しています。菊池佐野区で販売しています。購入を希望する人は次までお問い合わせください。問い合わせ先、電話 090-7534-3535 渡辺、090-3072-6550松本。シーン4、地域と学生の本音、学生がもたらした変化。菊池佐野区は熊大生たちとの交流によって地域に変化が生まれています。学生、住民それぞれの視点でこれまでの、そしてこれからの活動について語ってもらいました。熊本大学3年生田中健太さん、熊本大学4年生井上春奈さん、菊池佐野、松永義智さん、菊池佐野、松本健一郎さんの4名の写真があります。対談形式になっています。お互いの第一印象を教えてください。田中学生、自然が豊かだなと思いました。実家が田舎だからか佐野に来ると安心します。引っ込み思案だった僕でも、いつも皆さんが優しく受け入れてくれました。井上学生、自然が豊かでたくさん田んぼがあって、ジブリみたいな世界だなって思いました。コロナ禍で勉強ばかりしていたので、佐野で農業ボランティアができるのは嬉しかったです。松本、正直最初は相手をするのが面倒くさいと思ってた。でも来てくれるごとに親しくなって、今では毎月来てくれるのが楽しみだね。松永、俺は農家の最年少、47歳で学生に一番年齢が近い。みんな年齢が離れているから心配だったけど、今は本当に元気をもらってるよ。学生が来てから変化したことはありますか？松本、義友が一番変わったんじゃないかな。地区の行事にあんまり参加してなかったし、地域と関わろうともしてなかった。学生が来てから区の役員もしてくれるようになって本当にびっくりしている。義友頑張ってるよねとみんな言ってるよ。松永、自分ではあまり変わったとは思ってないけど、そうかもしれない。学生が来ると人手がいるから手伝っているうちにね。若い頃は村に残るっていうことは考えていなかったけど、出会いって大切だね。井上学生、変わったといえば佐野に来たことがきっかけで農業関係の仕事に就いた先輩がいます。卒業論文で取り上げた人もいて、佐野区から刺激を受けたサークルのメンバーが多いんですよ。松本、卒業しても佐野に通ってくれる子もいる。本当にありがたいね。7年以上交流が続いている要因は何だと思いますか？松本、単純に楽しいからかな。最初はこんなに長く続くなんて思ってもみなかった。クラウドファンディングも俺たちじゃ考えつかなかったし、佐野の知名度が上がって農産物の売り上げにもつながっている。ここまで深い関係になるとは思ってなかったよ。松永、熊本大学でサークルに関わっていた先生が退職して東海大学に移った後もそこの学生を連れてきてくれてね。つながりが広がってきている。松本、佐野は学生が来てからまとまるようになった。みんなを気持ちよく出迎えたいから草刈りの回数が増えたし、集落に花を植えるようになった。地域で餅つき大会もするようになったしね。今度みんなに栗がたっぷり入ったおこわをご馳走するよ。田中学生、そういう話を聞けて嬉しいです。皆さんのお力に慣れているか不安だったので、栗おこわも楽しみにしています。井上学生、佐野の皆さんはいつも優しく受け入れてくれます。だから私たち学生もまた来たいと思うのかもしれません。今後の展望を教えてください。田中学生、皆さんは少子高齢化で大変な状態だと思うんですけど、様々な活動をされています。 少しでも力になれるように楽しみながら佐野に通いたいです。井上学生、私たちが肌で感じた佐野の魅力をもっと多くの人にお伝えできるようにしたいですね。松永、学生が来て地域が明るくなった。学生に、私たちが佐野に来たから地域が変わったと思ってもらえるようにもっと頑張りたい。松本、最近は食事会や村の祭り、餅つきなど毎年いろんなことをやっている。形を変えながらね。それは若い子たちが来て刺激をくれるから。行事で決まっているからと同じことをしていると地域が弱くなる。少しずつ変化を取り入れて地域のみんなで議論して会話とともに佐野を成長させていきたいね。7枚の写真があります。1、5、7。いつも笑顔が絶えない農業ボランティア。季節ごとに栗の収穫や枝の剪定、除草などを行う。2、地元の主婦たちが郷土料理を伝授。3、毎年3月には卒業する学生に感謝の思いを込めて手料理を振る舞う。4、学生たちを出迎えるために植えたコスモス。6、集落の入り口に学生が作成した看板を設置。キャラクターのモデルは松永義智さん。シーン5、専門家が見た菊池佐野区。外部との交流が地域を持続するヒントに。菊池佐野区と熊大生の交流は地域にどのような変化をもたらしたのでしょうか。本市の地域研究を行っている熊本県立大学の柴田優教授に話を聞きました。柴田優教授の写真があります。プロフィール、熊本県立大学環境共生学部教授柴田優さん。大阪大学工学部卒、大阪大学大学院博士後期課程修了、博士工学。平成29年より現職。専門は地域計画、農村計画、景観計画。県内の農産漁村地域における地域資源を生かした地域づくりなどの調査、研究を進めている。両者の出会いはまさにご縁。菊池佐野区と学生との活動の素晴らしさは、7年以上にわたり交流が続いていることです。地域が学生を受け入れ続けるのは簡単なことではありません。単純な労働力ではありませんし、準備する手間もかかります。ここ数年はコロナ禍の影響もありました。そんな中でもここまで長期間つながりを持ち続けられたのは信頼関係があったからだと思います。両者の出会いはまさにご縁としか言いようがありません。今回のケースでは両者に良い面がありました。地域は若者と関わることで刺激をもらい、新しい取り組みを始めています。学生は世の中を知る学びやアイデアを実現し、成功体験を積み重ねる挑戦の場になりました。お互いに実りのある交流です。地域に関心を持つきっかけに、これまでの交流の成果で地域活動が活発になりました。しかし、人口減少や少子高齢化による将来への危機感は消えていません。期待するのは地域を出ている子どもたちの世代です。現在、菊池佐野区には毎月学生が来てマスコミにも取り上げられています。これは子どもたち世代にとっても嬉しいことではないでしょうか。例えば、クラウドファンディングの支援やイベントの日だけ帰省するなど、関わり方はたくさんあります。地域の次世代を担う人たちが、地元に関心を持つきっかけになるといいですね。今の暮らしを見つめ直す。今後、 日本の中山間地の人口が減ることは避けられません。大切なのは地域が持続していくこと。学生ではなくても企業や行政など外部の人と関わることはできます。交流が進むことで他の地域でも自分たちの暮らしを見直すことにつながるよう期待しています。菊池佐野区と学生との交流はお互いが試行錯誤を繰り返しながら続いてきました。活動が継続していくことでさらなる変化が出てくることでしょう。地域の内外から生まれた連鎖反応がどのように展開していくのか楽しみです。農業ボランティアとワークショップの写真があります。熊本県立大学柴田教授の研究室では、大学生の知見や技能をまちづくりに生かす域学連携事業の一環で10年以上田島地区で交流を続けている。市と熊本県立大学では中山間地の課題解決に向けて将来の人口動態を分析する集落点検の共同研究を行っています。問い合わせ先、地域振興課集落定住支援室、電話 0968-25-7250。 シーン6、エピローグ。できることはたくさんある。あと何年この活動が続くかわからない。でも学生たちと話しているとなんとかなるんじゃないかと思えてくるんよ。未来を見据え前を向く渡辺勝則さん。今年大学を卒業した東壮太さんも、これからも佐野に関わっていきたいと地域への思いを語ります。これまでの活動が評価され、昨年2月につなぐ棚田遺産農林水産省実施に認定された菊池佐野区、今や全国から注目される中山間地の一つです。学生に喜んでほしい、佐野の皆さんの笑顔が見たい、互いを思いやる地域と学生、築き上げてきた信頼関係が世代を超えてつながる強い絆があるからこそ今でも交流が続いています。少子高齢化が進む中、菊池佐野区でも人口減少は避けられません。それでも一歩踏み出すことでできることはたくさんある。今回の事例は地域の未来を考えるヒントになるのではないでしょうか。楽しみながら、柔軟に変化しながら、変わり続ける菊池佐野区と熊大生の挑戦は続きます。写真。田んぼに皆さんが並んで手をつなぎ万歳をしている写真。その写真を挟んで上下に8人ずつ、計16人の地域の人、学生さん1人ずつの笑顔の写真が掲載されています。問い合わせ先、市長公室、電話 0968-25-7252。